みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。陽気が良くなってね、気持ちいい風が吹いてくるなと思うと、一方ではこれ花粉症に悩む人っていうのがねいらっしゃるんですね。私自身は今大丈夫なんですよ。ところが振り返ってみると、多分ね高校生ぐらいの時花粉症だったんです。自覚はなかったんですけれども、今から考えるとそうなんです。体質変わったんですよ。で、私の個人的な経験なんですけれども、体質変わるぞっていう話で、今からね20年くらい前、群馬の草津温泉っていうところに私は立川談志に送り込まれたんですねというのは、私皮膚が結構弱かったんです、当時。で、お前知り合いのところの旅館があるから一月ぐらいそこで湯治させてもらいな、なんて言われて、で旅館の手伝いをしながら、しばらくいたんですけれども、そこに本気の湯治というのが草津には実はありまして、でアトピー性皮膚炎だとかで困ってる二十歳ぐらいの男女がそこで働きながらその湯治をするんですけど、それが凄まじいんですよ。油腸さんっていう専門の方がいらっしゃって、その人の指示で入るんですけれども、体のリンパ節の部分に、炎症をわざと起こさせるんですね。で、体の中の悪いものをどんどん排出させると、つまりデトックスですね、そういう作業をするんだと、本当かいなと思って、もうだって50度ぐらいの温度があるんですよ。そんなところに1分だけ入るんですよ。で見ていたら、一人の女の子見ていた、ずっとアトピーで大変だった子が、ある日を境にスコーンって綺麗になった。女の子だから喜びますよ。必ずしもみんな効くかどうか分かりませんけれどもね、アレルギーで苦しんでる人を見るとね、あれってなんか効かないのかなっていうふうに思い出したりしますね。こんばんは、東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。ですから、今のこの当時の話はあくまでもそういうのを一例、私は目の前で見たぞということでございますので、私自身も体質が変わったのも原因は何だかわからないし、必ずそれが、万人に効くということではないんですけれども、一つ何かのね、お役に立てればね、いいなと思ったりします。落語千金3月の月間テーマは投資の知識は生活の知恵。自分たちの身の回りのことも世界の出来事もいろんなところでつながっています。さて、今月は地面のお値段、工事地価が発表されます。今あなたのいる場所はどのくらいの価値があるのか知りたくないですか？今週はそんな地面の値段の決まり方をチェックしていきます。そしてそれにちなんで創作落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では、はっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー、村田睦美です。
普段聞いたことがある分、なんとなく知っているようなこと、いざ質問されると実は分かっていないこと、よくありますよね。
はい。
今日は地面のお値段の決まり方ということで、誰がどんな風に決めているのか伺っていきたいと思います。
はい。スタジオにはお久しぶりです、不動産市場のスペシャリスト、みずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんにお越しいただきました。こんばんは。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、冒頭にもお伝えしましたけど、はい、そろそろ発表される工事地価、改めて誰がどうやって決めてるんですか？
国が1月1日時点で調査している地価の調査なんですけれどもね、はい、全国の調査地点2万6千地点ということですので、不動産関連では最も大規模な調査ということになりますね。で、この回の7月1日時点の基準地価という調査もありますので、実質的に半年に一度、大型の地価調査が行われているということになると思います。 ますね。
でも地面のお値段って工事地価も、はい、まあ、よく聞きますけども、例えば私たちに身近なのは固定資産税評価額っていうのね、いろんな値段の付け方があるんですか。
はい、工事地価それから基準地価、まあ、これ大体同じような制度と考えてよろしいかと思うんですけれども、うん、まあ、一応の取引 の適正価格の参照とするということが目的なんですけれどもね、うん、ところが実際の土地の値段ってやっぱりちょっと違ってくるんですね。まあ、大体の大都市ですと工事地価の方が低くなってしまう。ですから市場価格と工事地価にはズレがあるということになりますね。それから今お話がありました固定資産税の評価額、それから相続税の路線価というものもありまして、まあ、一つの土地にまあ大体まあ4種類くらい値段がついてるということになりますね。まあ、そこでもこれをまあ一物四価などというんですけども、ちょっと皮肉な言い方になりますけれどもね、まあ、土地の値段いっぱいあるということになりますか。
でも基本となるのはこの工事地価。
そうですね、まあ、需要が強いところで指標を、まあ、実際の価格が上回るのはこれも当たり前かもしれませんですね。それから相続税路線価は一応工事地価の約8割ということになっております。それから固定資産税評価は一応工事地価の約7割ということで、まあ、それでも国税庁が決めてるわけなんですけどもね、ですから一応地価の基本は工事地価ということになってくるかと思いますね。
これでもその税金にまつわる部分は、8掛けとか7掛けとかちょっと安くしてもらってるような気が
ですね。まあ、だんだんと評価の時点も違ってまいりますし、それから個別をいちいち審査してたんではなかなか手続きも大変ですから、まあ、一応目安ということで、まあ、一応工事資格をもとにそういった目安が決められているということになりますね。
でも目安というからにはそういうふうに具体的にね、いやだってうちの土地これなんだもんっていう公弁はできるんですか。
一応不服だとかそういった場合には申し立てをすることもできますけれども、
ね、それでもできるんだ。あ、なるほど、じゃあ本当に目安っていうことですね。
そうですね、はい、
で最近の地価の傾向としてバブルなんじゃないのかなっていう人もいらっしゃるようですけども、
そうですね、はい、昨年はこの基準地価それから路線価で最高地点がバブル経済期のピークを上回ったんですね。路線価の最高地点といいますのは銀座5丁目の旧共同前、これ1平方メートルが4000飛び32万円と、かなり高いんですけれどもね。基準地価の方の最高地点は銀座2丁目の明治屋銀座ビルというところが調査地点なんですが、こちらの1平方メートルあたりも3890万円ということで、まあ、それぞれまあバブル経済期のピーク時、これは1991年もしくは92年なんですけれどもね、まあ、それを超えてしまったということで、まあ、それまあバブルの再燃だとか、そういったことが言われているわけなんですけれどもね。
じゃあバブルと考えていいんですか。
まあ、一応ちゃんとした理由はございますね。例えば銀座の地価の上昇が随分と最近は目立つんですが、昨年この松坂屋銀座店の後には銀座6といったビルが建ちましたね。まあ、これ大型の再開発が完成したということが原因になっておりますね。それから外国人の観光客も随分増えましたから、そこでも商店等の商いも非常に盛んですので、それが一応地価に反映されたということで、まあ、理由ははっきりとしてると思いますね。
じゃあバブルの時みたいになんとなく全部高いっていうんじゃなくて、ちゃんと理由があるから、まあ、今はバブルじゃないというふうにお考えですか。
そうですね、そもそもバブル期と今とでは地価の評価の方法が違っているんです。
どう違うんですか。
昔はですね、よく似た土地の取引事例から類推するといったそういったやり方だったんですね。これ取引事例比較項という言葉で呼んでるんですけれどもね、ですからもし周辺に高値を見込んだ土地取引がありますと、それがどんどんと周辺に波及してしまうと、ですからバブル経済期あちらこちらで地価があったんですけども、こういった地価の評価方法の欠陥が原因だったんじゃないかと。
あそこが1億で売れたからもうここも多分1億だろうというような感じだったんですね。そうですね、昔は。
それに対する反省もありまして、今収益還元法というやり方が中心になっています。これもその土地を、まあ、活用したらば、例えばオフィスビルを建てたらば、アパートを建てたらば、どれくらいの賃料収入を得ることができるかと、それをその金額を不動産事業の採算が取れる利回りで割り戻しをするとこういった方法ですね。ですからその土地の収益でもって今地価が決まるといったそういったやり方になっています。ですから周辺の土地が仮に高くっても、例えば当該の土地が例えば地形が悪かったりだとか、それから道路に面していなかったりだとか、そういった条件が悪い土地の値段は低くなってまいりますね。
なんかすごく妥当な気はするんですけれども、その算出方法が私ちんぷんかんぷんで、
まあ、ちょっと難しかったです、
はい、いずれにしろ今は、ちゃんと根拠があって地価が上がってるということになりますから、隣が高いから上がるんじゃなくて、ちゃんとその土地で儲けることができるから上がると、そういった欲になってるですね。
むしろ理にかなってるというかね。
ですね。 まあ、そういう中で今上昇傾向を見せているのはどういうところなんですか。
まあ、やはりあの繁華性が高いところということになるわけです。
今銀座とおっしゃいました
けど、銀座などが代表的な事例ですかね、それから表参道だとか、それから高級マンションも随分売れておりますから、そういったところは高いんですが、ただいささか高くなりすぎた嫌いもありますね。そこで今はですね、例えばあの前お話した J リートという仕組みがありますが、これはのまあ日本の法人とすれば最大の土地の不動産の買い手なんですけれどもね、今あまり物を買わなくなっています。高値取引を避けているということになりますね。それ土地取引の方にも多少この調整がかかっているような状況ですかね。ですからこれから先徐々にあの地価の上昇の幅は縮んでいくだろうと、上昇のテンポは遅くなっていくだろうと私は考えているんですけれどもね。
お話はみずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんでした。
さあ今週は地面のお値段、地価の決まり方をチェックしましたが、さあ談笑さん、これにちなんでということでちょっと難しいお題かもしれませんが、今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
創作落語、掘ってみた作ってみた聞いてください。異業種交流会というのが盛んなんだそうですね。そんな異業種交流会では今日も業界を超えた様々な分野からの経営者たちが話に花を咲かせておりまして、おお、そこにいるのはマキタ金属さんじゃないか。これはどうもお世話になります。遊園地でおなじみの山猫ハッピーパークの社長さんで、相変わらず派手ですね、その帽子の上ピカピカ光ってるのはメリーゴーランドですか。うちは遊園地商売だからいつもドーンと派手にな頭の上でくるくるピカピカ回ってますねいかがですかな、牧田さん、金属加工の方は儲かってますか。いやいや儲かってはいますけど、ここへ来てまた銀行から借金ですよ。本社のすぐ近くに新しく倉庫を作ったんです。うちは金属加工業でして、たくさん受注して作って方々に納品するんです。ですから出荷待ちの製品がいつも倉庫に山のようにあって、これはもうパソコンや伝票じゃもうどうにもならんだろうと、まあ納期を短縮するために無人で全自動の倉庫を作ったんですが、もうそれが大変な借金で、いやいやいや大掛かりな設備投資、大したもんだ。いやいやこれは頭の上でメリーゴーランドを回している場合じゃありませんなハッピーパークさんの方はいかがですか。遊園地はな、今や少子化の時代だよ。いや私らみたいなね、子供相手のレジャー産業はもうどこもかしこも子供の奪い合いでさ、世間じゃなんとか子供を増やそうとかなんとか言ってるけれども、本当に増えるまで待ってたらその前にこっちが干上がっちまうからね。だから一つ考えたんだ、土地活用。ほらうちは遊園地で敷地だけは広いでしょと言ってマンション経営に乗り出したところで、通勤通学の便がいい場所でもない、入居者も見込めませんわな。そこで思い切って地面に注目してみた。地面ですか。そうボーリング、地下を掘ったんだ、深く深くそしたらね見事に出ましたよ、温泉が。温泉ですか。あの土地から温泉なんか出ましたか。出ましたな。早速入浴施設に仕立てたらこれが大当たりだ。何しろまさかの場所に飛び出した温泉だから、周囲に競合する温泉業者なんかはおりませんしな。しかも私ぐらいの高齢者が温泉目当てにわんさか来てくれます高齢化社会にうまく対応した格好ですわ。ほう、いや掘ってみるもんだと思いましたな。掘ってみるもんですね。おばんです、ハッピーランドさん、バラ色不動産でかす。おや、バラ色不動産か。やっとりますか。はい、いやお元気そうでな。牧田金属さんもおばんでかす。どうも、不動産関係の方はいかがです。この間俺はとこも地べたさ掘ってみたでがすよ。このハッピーランドの先生に外抜かされて出た。出ましたか温泉が。いや温泉ではね、 だからこっからが話でがすよ。え、専務のやつまだ社長めバカな野良話吹き込まれて消えてきやがってってなもんかな。あ、とりあえず差し障りのねえ土地をちょこっと形だけほづくり消しとけって言ったか言わねえか。とにかく群馬の、群馬だよ、高崎の菅井津からずいぶん離れてて、耕作地でもねえ住宅地でもねえどうでもいいところを掘らせてみたんだど。したらまあ出るわ出るわ、ザクザクザクザク金銀財宝が出ますか。え、嘘でねえさ。黄金でできた首飾りやら宝石でこすられた腕輪やら埴輪やらざんざん出てきて、なんでもその土地は6世紀あたりの古墳なんですと。はあ、群馬に古墳がありましたか。おお、聞けばな、日本で一番古墳の数が多いのが奈良県、2番目に多いのが群馬県。え、群馬が、はあ、え、ってことはつまり古墳時代に日本の中で文化が飛び抜けて栄えていたのは奈良と群馬だったってことですか。はあ、いやー掘ってみるもんだべな、掘ってみるもんですね。どなたやと思ったら、こらハッピーランドの社長さんやおまへんかいな、儲かりまっか。あ、がっぽり水産さんでしたか。皆さん、この方がね、大阪のがっぽり水産センターさん、毎度お、ごいっとはん、お仲間はんでっか。よろしゅうお頼申します。いやー、それにしてもこのハッピーランドはん、けったいな人やで、んまに。いや、とにかく地べた掘ってみってなんやわからんせやけどな、わしかて掘ったがな、掘りましたわ。いやー、えらいもんが出てきおりました。はあ、何が出ました。こないだですわ。ああ、こっからこの社長に聞いて帰りなり、うちの副社長捕まえましてな。ああ、おもろいおさんが何か言うてる。お前、売っとこの土地、どこでも構わんから、掘ってみ、言うたったんですわ。ああ、なんぞ出ますのかいな。ああ、決まってるやろ。温泉やがな。うわあ、あないな、運命の土地から温泉が出ますか、言うから。アホ、アホか、出るわけないやろ。話の種やないかい。とにかく掘ったらんかい、ってなもんですわ。ああ、そうしたらうちの副社、ほんまのアホやったんですな。話半分のとこ真に受けて、温泉掘削専門のボーリング会社に発注しよったんですって。まあ大層な金かけやがって掘らしとんな。どないもんだから普通の土地ですわ。なんも出るわけない。せやからその地面掘っとる現場におる副社に電話して怒鳴ったったん。どないなっとんねん。あ、すんまへん、そろそろ500メートルも掘り下げましたけど、さっぱりです、飽きまへん、泥水しか出てきしまへん。アホか、すんません、頑張ってるんですが出るのは泥水です、ただの冷たい黒い水です。当たり前や、ただの土地やもんでしょ。それでもおもろいからそいつに言うたったんですわ。500メートル、もっと深く掘れ、深く掘れ、ブラジルに突き抜けるくらい掘ったらんかい。そら無茶ですね、分かってまんがな。それでも間違いなくなんか出るはずや、お前も業者掘ってる横でぼっとしとらんと成分くらい調べんかい、って。そしたら調べたんやろな。2、3日したら電話がかかってきました。専門家に成分を分析させました。分かりました社長、これ泥水やなくて石油です、原油、オイル、石油です。石油が出たんやて。石油、おお、石油掘り当てたんですわ。いやー、言われるままに掘ってみるもんやと思ってね。はあ、掘ってみるもんですな、掘ってみるもんですね、とこの話を脇で聞いていたのがとある食品会社の社長さんでございます。早速自社に帰るや否や、いいかいいか、みんな何も聞かずに我が社の敷地を掘ってくれ。掘るんでございますか。地面を、そう、スコップでもパワーショベルでも何でも構わん、今すぐどこもかしこも掘って掘って掘りまくって成分を分析するんだ。社長直々の命令です。食品会社の社員一同仕事そっちのけであちこち地面をほじくり返し始めました。数日して、社長分析結果が出ました。食品加工工場の地面の下を深く掘ったところ、真っ黒い土が出てきましたので分析を依頼しました。 おお、食品加工工場の下から真っ黒い石油かな油田かな、うんうん、これが分析結果か、うん、見せてみろ。あの微量ではありますが数種類の重金属が検出されました。重金属だな。よし、本腰を入れてさらに調査しろ。土壌汚染かもしれない。
お送りしたのは談笑さんによる創作落語掘ってみたでした。いろんなもの出てきましたね。
いろんなもの出てくるんですね意外にね
対策をありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
これ地下土地の値段の話から落語を作ってくださいという、うん、とんでもないオーダーをねいつもしてるんですけど、うん、本当にありがとうございます、うん、
割と大変でした
株式投資に興味があるけど実際の投資は少し不安に思う方、みずほ証券が提供する投資シミュレーションサイト株式投資トレーニングを利用してみませんか。どなたでも無料で簡単にネットから登録できます。みずほ証券株式トレーニングで検索してみてください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしております。
お待ちしてます、
はい、送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしております。今週はですね、今回の創作落語掘ってみたに登場するあの登場人物の濃いキャラクターのキャラ付けのお話から、うん、まさかのスペイン語でのガマの油の工場が聞けますのでぜひこれはもう本当にチェックしてくださいさて談笑さん、来週は
引き続き不動産のお話、働き方改革が不動産の価値に影響を与える可能性についてお話を伺っていきます。
楽しみです ね、
そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。